せーの、紫アワー。
皆さんこんにちは。歴史文化伝統に恵まれた京都市北区の紫紫の界隈、紫エリアにあるお店や人など多様な地域の財産を紫スタイルとしてその魅力を発信しています。私は紫スタイルプロジェクト推進協議会の寺田です。
同じく案内役の荒川です。
今日のゲストは新大宮商店街の中で就労継続支援 B 型事業所グレインの管理人をされている小谷茂之さんです。就労継続支援 B 型事業所というとても固いお名前ですが、今目の前にいらっしゃいます小谷さんはその固いお名前からは想像できないちょい悪親父風の風貌をなさっておられます。またお店の方も、その外観はカフェかなというそんな感じのお店になってます。今日はそんな固いけれども柔軟な小谷さんのお話をお伺いします。こんにちは、小谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず最初にですね、はい、この固い名前の、はい、就労継続支援 B 型事業所、よく噛まずに言えたと思いますけれども、はい、どんなこう施設なのかお伺いします。B 型があれば A 型もあるのかなというふうに思いますけれども、そのあたりも含めてお聞かせください。
はい、
お願いします。
まあ、基本的に、うちが B 型っていうのをさせていただいてるんですが、もちろん A 型っていうのはあります。 C 型はありません。
C はない。
まあ、簡単にざくっと時間がないのでご説明させていただきます と、障害のある方が通われる、就労される仕事をされる場所っていうのが、就労継続支援 B 型っていうふうになります。うん、まあ、簡単に言うと A 型なので、 A 型の方はもうちょっと元気な方、自分で何でもできられる方っていうのが A 型、うん、雇用保険を、巻かれて作業仕事をされる場所っていうふうな意味合いになります。う
ん、では、まあ、まさに社員のような
形の
ようなそうですね、はい、
形で
雇用形態にはなります。
A ですね、
はい、
B はそうではなく
て、そうですね、重度の車椅子乗っておられる方であったりとか、うん、まあ、いろんな障害、まあ、話すと長いんですが種別がいっぱいありますけれども、うん、その中で、まあ、比較的重かったりとか精神知的障害身体障害の方が働かれる施設っていうふうになってます。
うん、
はい、
継続支援ということですから、この就労を継続していただくというふうなことが、まあ、
うん、そうですね、それも目的でありますし、うん、まあ、ステップ入り口っていったところで、まあ、そこでこうもっともっとできるよってなれば A 型に行かれる方もおられますし、うん、一般のこう就労に行かれる方もおられますし、うん、あとはもうちょっと上のステップアップで就労継続支援ってもうちょっとその訓練っていったところでやっておられるところもありますので、うん、まあ、ステップアップでまずは入り口というイメージで捉えておいていただけたらいいのかなというふうに思います。
小谷さんの施設が、まあ、まあ、入り口、一番入り口に、
そうですね、まあ、他にもあるとは思いますけど、まあ、皆さんそういった形で一般就労に行かれた方もおられますので、はい、
なるほど、なるほど。
そうしたその B 型こう事業所っていうのはこう京都市内にもたくさんあるんですか？
そうですね、たくさんあります。
たくさん
で、今その10月になりまして総量規制といいますか、もう B 型が自由に作れないよっていうぐらいの数は京都市内で、はい、たくさんありますね。
まあ、延べいくつぐらい、
まあ、数えたことはないですけど、まあ、何百っていう数はあるとは思いますね、京都市内で言いますと。はい、
まあ、だから割とこう障害をお持ちの方がまあまあなんかこう働きたいというふうなことを思った時に、
そうですね、
まあ、それをほぼもう満たしていけるぐらいの
感じ。そうですね、もうニーズには応えられるかなっていうところもありますし、まあ、いろんなあれがあるので、あとは京都市独自で、うん、ご高齢の方も一応障害特性があれば通えるっていう風になっておりますので、うちで言いますと最高齢85歳の方が就労に来られてます。
ほう、
なんあんまり僕と変わらへん。
そうですねですね、
うん、そうですか。でその中でこうグレインさんっていうのは、
はい、
いつ頃こうどんな思いで設立されたのかな、から、はい、こうグレインって、まあ、
お名前ですね、由来というか、
なかなか
そうですね、もともと我々北区に来たのが11年前で、まあ、訪問介護事業所っていうのを最初させていただいてるんですけれども、はい、その中で児童さんのお母様や、まあ、ご家族様本人様からやっぱりその働く場所と住む場所っていうのに皆さん困っておられるって言ったところが話をずっと聞いてまして、まあ、あのタイミングもありましたので今回、去年の12月1日に新大宮商店街の方で、就労支援 B 型まずうちでは働く場所を提供しようじゃないかということで、グレインっていうのを作らせていただいたのと、あとはそのグレインっていう名前の由来なんですけれども、基本的に、穀物であったり一粒っていった意味が込められてるんですけれども、やはりここではやっぱり力が弱いけれども、みんな集まって何か福祉の力を借りてみんなで何かを一緒に作れたらいいねっていう思いでグレインっていう名前をつけてます、
うん、ああそうですか、
はい、
だからグレインさんはグレインさんが一つ単体であるわけじゃなくて、その周辺に、はい、まあ、あの介護だとか訪問だとか、
はいはい、
まあ、例えばお年寄りこう旅行に連れてってあげるとか、
はい、
そんな風なさまざまなこうサポート体制が会社全体としては整っている
ですね。うちで今やってる事業としましては訪問介護、訪問看護、あと居宅支援サービス、ケアマネージャーがおられる部署って言ったところと、今就労継続支援 B 型のグレインって言ったところがあります、
うん、
はい、
まあ、多様なニーズにお答えしていただけるという感じ、
はい、なるほどなるほど。
あのあとあの冒頭グレインさんはこうカフェ風の外観だという
ね、おしゃれな、ね、ルックスで、
はい、実際に今カフェの運営もねされてるというふうにお聞きしましたけどもグレインさんの主な活動内容とどんな方がこう、まあ、通所されてるのかというふうなことだとか、まあ、どんな方がスタッフで活躍されてるのかという、はい、まあ、ちょっとこう深めの話を、はい、
まずカフェ風の外観っていうのがあるんですが、我々も就労支援 B 型別に悪くはないんですが、別にどこでもやろうと思えば平米数があればできるんですが、自分が例えば働きに行く、まあうちの考え方としては障害があるなしに関わらずみんな一緒だと思ってまして、まあ、車椅子に乗られてたらそれをお手伝いしたらいいし、知的障害で、ね、ちょっと勉強が苦手な方に対しては一緒に考えてあげればいいしっていうのがありまして、あとはその自分が働きに行くところで、うん、綺麗なところじゃないとやっぱり働きたくないよねマンションの一室とかの暗がりでなんか作業もいいんですけどやっぱり楽しくないねって言ったところで、うん、今回外観にはちょっとこだわらせていただいて作らせていただいたって言ったところが1点と、あとはそのカフェも一応就労継続支援が9時から18時までやっておりますので、その間は何か営業が、まああの障害の方が作られてたコーヒーとかはテイクアウトで販売はしてるんですけれども、夜はあの自由に場所を使えますので貸し会議室で使っていただいたりですとか、夜にバーをちょっと就労継続支援 B 型で全国であの作られたものっていうのを取り寄せて、あとは商店街であの作られてるものを販売してちょっとでも協力できるように、ちょっとあのそういう営業もさせていただいてます。
バーになると
夜はね、ちょっとおしゃれに作りすぎたので、あとは福祉の人がこう集まったりとか悩みを持っておられる家族さんとかがこう来ていただけるような場所っていうのを作れたらいいかなっていうふうな形でちょっと綺麗な外観にはさせていただいてます、
ね、あの昼間もなんか外から来られた方ですね、気候のいい時は表にちょっと机とか椅子が
出
て
あって、
なんかこう談笑されてる、うん、
はい、よく喫茶店と間違えて外国人の方とか、うんうん、みんなでお昼ご飯食べてる時に、うん、なんかランチありますかみたいな形で来られることは結構多いです、
うん、そう言いたくなりますよね、
う
ん、
はい、いやいや、そういう本当に、ね、明るいこう開放的な感じですよね、はい、う
ん、就労支援 B 型事業所って違って、やっぱりグレインっていうだけで、
はい、
ね、うん、 で、まあ通所されてるのは何名ぐらいで、どんな方が
一応定員が20名、
うん、20名
で、あとまあ基本的に難しい話をすると外部就労っていうのがありまして、外部就労を受けると20名っていったところで計40名はあり、あの箱の中に入れるのは20名定員となっております。今多い日でも14名とかそういった形になります。はい、
割と京都市内の各所から通っておられる方が多いんですか？
基本的に北上左京ぐらいで、イメージはしてますが、まあ、左京区も広いので岡崎動物園のあたりまでお迎えに行かせていただいたりとかっていうのはさせていただいてます。
基本あのご自身が通ってこられるというよりはこう
迎えに行かれるスタイル
2通りありまして、難しい方でありましたら送迎ありでやっておりますので、お迎えに行かせていただいて、自分で来られる方は自分で来られたりとか、ね、バスで来られたりとかっていう方も複数名おられます。
だまあ障害の程度も年齢もこうかなり幅が広い。
うちは学校卒業してすぐの方から先ほどお話しさせていただいた85歳まで同じ場所で、はい、働いておられますね。特化されてる事業所さんもあります。例えば2階にある就労支援ですと車椅子入れませんようであったりとか、あとは送迎なしで自分で来られる人のみでやってますっていういろんな幅、障害特性に応じてもいろんな。
なるほどなるほど。じゃあスタッフ様は何名ぐらいですか？
は
い、
スタッフは今5名でやらせていただいてます。まあ、うち訪問介護とかもやってますので、その一応ね福祉をやるには資格が必要になってきたりもしますので、まあ、あの介護福祉士も複数名いるような形で、トイレもねあのバリアフリーにしてますので、車椅子の方でもあの全然行っていただけるようなシステムは取ってます。
なるほど、
はい、
なるほど。
で、まあ、先ほどこう小谷さんのちょい悪お会社をご紹介しましたけども、はい、小谷さんご自身の経歴って言いますかね、こう福祉の世界に入られてもう随分なるというふうに聞いてますけども、はい、その辺の経緯も含めてちょっとお伺い
しますか？そうですね、はい、福祉にこんな見た目ですけど入って25年ぐらいは経ちます。
大ベテランですよね。
いい専門学校を卒業してからまずはその北区の方の病院療養型というところで福祉をさせていただいて、でその後、まあ、資格も取れましたので介護福祉士、まあ、介護福祉士が病院ってどうしても看護師さんが中心に働かれるので、うん、介護職が中心となる仕事場に行きたいなというので特別養護老人ホーム、うん、京都でも結構大きいところで勤めさせていただいて、うん、でその中でこう仕事してるうちに悪くはないんですけど、皆さん新しく来られた方はやっぱり家に帰りたい、家で住みたい、死ぬ時は家でっていうお声をやっぱりいただいたので、じゃあその訪問介護、施設はお客さんが施設に来てそこで最後を迎えられる、で訪問介護というのはお宅に行って我々が介助させていただく。施設だとやっぱりお風呂は18時までに入ってねとか職員体制がありますので、ご飯は18時から20時までじゃないと提供できませんとかいろいろあるんですけど、訪問介護はもう自由なので22時にお風呂を入れて言われたらその時間に行きますし、僕らでもそんなん17時にお風呂を入ることなんて飲みに行く時ぐらいしかないので、はい、っていうので訪問介護をさせていただいて、先ほどもありましたようにその訪問介護を11年やっていく中でやっぱり仕事場と住むところっていうのは皆さんね、親御さんが亡くなられた後にじゃあどこで住んだらいいんだ、面倒見れないよ、で働く場所もどうしたらいいんだって、行政ではやっぱりその学校卒業した後っていうのが放課後等デイサービスに行かれる方もおられますし、そういう施設もあるんですけど、やっぱり仕事を差し上げたいって言ったところのニーズが多かったので、うちではまずその働かはる場所を作れたらいいねって言ったところでこのグレインっていうのを去年12月にオープンさせていただいた。
まあ、25年間ずっとこう継続してこの寄り添ってこられたという感じがすごくこう伝わってきます ね、
で、まあ、ニーズを捕まえてというか、はい、まあ、小谷様が感じられる必要なものを
作った
ということですね、はい、なるほど。
そんなこうユニークな こうグレインさんですけども、まあ、なぜかこう新大宮商店街にお店を構えていただいて、
はい、
大変ありがたいことなんですけどもまあこのエリアをどんなふうにこう評価して捉えておられるのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですね。
そうですね、まだ1年で全然分かってなくて皆さんに教えていただくこと多いんですけれども、やっぱりその商店街として取られてる時に結構志とか熱い思いを持って携わっておられる、店舗さんであったりとか人たちであったりっていったところにこう感化されまして、まあ何かねこう商店街にせっかく入ってきたので何か商店街に貢献したいとか、すごいなんか皆さんがものすごく考えて何かをされてるなっていうイメージは受けてます。なるほどね。はい、
だからそれでバーで商店街のものをちょっと
飽きていただいたり
とか、ね、
はい、
そんなことも含めて、
はい、
うん、こういうやっぱりいいですね、こうお互いがお互いをこう地域を良くしようとしてこう連携していける、ね、なんとなくこう、うん、しっかりがっちりというよりはなんとなくこうね、
緩やかなこうね、つながりが
いいかなという感じがします。最後になりますけども、はい、今後の活動についてですけども、
はい、
まあ、和谷さんが目指しておられるこう福祉の世界というか、はい、どんな世界を目指しておられるのかなというの
は。そうですね、まあ、我々も、ね、あの小さい規模なので何ができるか分かりませんけれども、まあ、福祉を通じて、ね、皆さんがこう少しでも幸せになれるように、だから、なんか障害持ってるから悲観的になる、病気をしたから何かへこんでしまうとかではなくて、みんながやっぱりね同じようにこう幸せになって前向きになってこう進んでいっていただけたらいいなっていうふうには感じてます、
うん、
はい、
素晴らしいですね、普遍的ないやもう愛ですね。
いえいえ全然全然、
やっぱそういうことってすごく大事で、そういうことがこう皆さんがこう持つようになると、その今子どもの教育でもこう同じこと言えるんちゃうかな。
そうですね、
不登校の子だとかいじめだとか、あるいはこう通えなくなってる子たちをどういうふうにこう受け止めるかとか、やっぱり社会全体がそういうね課題を抱えてる中で、
はい、
まあ本当に小谷さんそれに果敢にチャレンジしてます
。いえいえ、もう先輩方にね、いろいろ話を聞きながら、寺さんと荒川さんにいろいろこの手紙を聞きながら、
まあね、グレインさんが在する、ね、商店街だったり紫エリアであったりで、ね、はい、支えていければいいなと思います ね、 そうですね、
はい、
というお話を伺っている間にあっという間にですね、時間となってまいりました、はい、就労継続支援 B 型事業所、これも噛まずに言いまし た、という名前からはこう想像できなかったとても想像的な活動をされている事業所であるということがよく分かりました。新しい福祉の世界がこの紫エリアから発信されることを期待をしております。小谷さん、今日はゲスト出演いただきまして本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。ここで、来月のゲストの紹介をします。来年になりますが1月15日木曜日の同じ時間に、以前も来ていただきましたけども、あの紫式部通り会からですね、今度はあの会長さん、
はい、
でご自宅のお庭にですね弁慶の腰掛け石というのがあるという
すごい家ですね、
歴史的なこう何と言ったらいいのか分かりませんけども、そこの、長谷川三郎さん、ゲストにお迎えします。弁慶の腰掛け石とは何か、大いに語っていただきたいというふうに思います。お楽しみにしてください。
はい、では、今日の1曲です。 You bring out the best in me Natural Four です。